ルカズ博士よ、私ハラリオ、わたらぎ。今回は、第89回アカデミー賞作品賞を受賞した映画、ムーンライトを取り上げます。今回は、カナル映画2編アクト2、3と同時配信だよ。それぞれ別々に編集してるので、聞き比べてみるのも面白いかもね。じゃあ本編をどうぞ。
アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、北と南で同時配信。前回同時配信って言ってて嘘だったんですけど、今回は同時配信ってことでやりますか。じゃあ、はい。ではまず、北のゲスト3人を紹介するぜ。で、まず、土門清太郎さんです。
はい、土門清太郎です。よろしくお願いします。
はい。では、ミスターコウキさんです。
ミスターコウキです。よろしくお願いします。
はい。では、新鮮なゲストの方で、あやついさんです。
はい、あやつじです。はじめまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
映画事変です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
じゃあ今回は、かなる映画事変と、今回こそ、同時配信するっていうことで、何をやるかっていうことで、
はい。
これは誰が進めたんでしたっけ？
さんで、いやこれ多分僕が言ったんでしょうけど、
うん、
もう僕も記憶の彼方に飛んでったぐらいの。
これ見ようと思ったきっかけは何かあったんですか？
いや、やっぱりね、アカデミー賞。
アカデミー賞。
そこはちょっとね、やっぱり手出しておいた方がいいのかなと。まあね、今後何かあるか分かんないから。と思いまして、皆さんに声をおかけかけたら、結果これですよ。
じゃあ、皆さん見てるってことで。
はい。
はい。
じゃあ、いつものごとく映画 .com 先生のあらすじ言いますよ。
お願いします。
マイアミを舞台に自分の居場所とアイデンティティを模索する少年の成長を少年期、ティーンエイジャー期、成人期の3つの時代構成で描き、第89回アカデミー賞で作品賞ほか、脚色賞、助演男優、優勝の3部門を受賞したヒューマンドラマ。マイアミの貧困地域で暮らす内気な少年シャロンは学校でリトル過去チビと呼ばれていじめられて、家庭では麻薬常習者の母親ポーラから育児放棄されていた。そんなシャロンに優しく接してくれるのは、近所に住む麻薬ディーラーのフアン夫妻と唯一の男友達であるケビンだけ。やがてシャロンはケビンに対して友情以上の思いを抱くようになるが、自分が暮らすコミュニティではこの感情が決して受け入れられないものに気づき、誰にも思いを打ち明けられずにいた。そんな中、ある事件が起こり、てんてんてんと、いうことで、この映画はですね、今日ちょっとウィキペディアを見て、
はい、
ちょっと勉強してきたんですけども、
はいはい、
すんごい制作費が安いんですよね。あのね、これがですね、見たところによりますと、
はい、
150万ドルだから、要は1億5000万円。
おお、安い。
で、作って興行収入が、2510万ドルだから、25億円？
おー、すごい。
だから、すごいっすよね。これ、計算してみたんですけども。
はい。
2510÷150 だから、16.7 倍。
おー、じゃあもう、ね、元は取ってるってことだ。
元はだいぶ取ったってことですよね。
はい。
皆さん、じゃあ、どうでしょうか？これは、ネタバレ、なしを前半、ネタバレなしちょっと喋ります。これネタバレなしで喋るの超難しいと思うんですけど。
ですね。
これ、皆さん、なんか情報入れていきました？
いや、
大映画かっていうのは。
何も情報入れていかなかったから、どんな映画なのか全く分かんなかったです。
あ、これもそうですよ。
もう本当にそこですね。
うん。びっくりしました、途中で。
びっくりしました。
あそこですよね。
高校生時代の後半で。
はい
こういう映画だったのと思って。
そこまで、入れてなかったんですか？そこ
にも入れてなかったんだ。
あ、ゼロで行ったんですね。
ああ
。そこはちょっと入れてましたよ。さすがに僕。
あ、そう
っ
すか。
いや、自分もそう、そこだけは、知識として入れていきましたね。
じゃあ、俺は一番いい見方をしました。
そうですね。
ああ、なるほど。
私もね、土門先生から、ゲイ映画らしいよとだけ聞いてまして。
お
ぉ。おぉ。そこのね、ネタバレ感はなかった。
か。いや、だから全然わからなくて。
おー。
本当にアカデミー賞を見た時の、
うん、
アカデミー賞ってこう、作品賞ノミネートみたいので、ちょっと映像が流れるんですよ。うん、
はい。
本当にその映像ぐらいしか見てなかったんで。
うん。
で、この、 不安ですよね、あの、
うん、
最近の、
うん、
不安の人が結構印象的な顔してるなと思って、
うん、
でアカデミー賞を取ったんですね、これ。
そうですね、上演
大変です。どうなんですかね、この役者が一番良かったです。
まあ、キャラクター的には良かったですよ。一番ホッとするというか、救いのキャラですよね。
うん、確かに。
見てて。
キャラクターとしては一番美味しいキャラですよ。
美味しいキャラですよね。
これ要は、街角で、役の売人の元締めみたいなことをやってる。
うん。
だけど、こう、主人公、まだ、小学校低学年の主人公が、こう、スラムのところにいるのを見つけて、
うん。
保護して自分家に連れてったりなんだりで世話焼いてるうちに、だんだんこいつは実は、なんか、こう自分のやってる仕事のある種の犠牲者だってことが分かってくる。ねえ。
うん。
で、あれなんですよね。実は前編通して出てくるのかと思いきやっていう。
まあ、そうそう。
うん。
いやー、まあ、知ってて見ると、まあ僕は、そうですね。まあ、リトル編で、まあもう知ってて、まあどうしてもね、ゲイ映画という部分で、まあ見てしまいまして、うん、まあ海辺のシーンで、抱きかかえるところで、
ええ、
あ、これは確信になりましたけどね。
ああ。
シャロンが抱き、海で泳ぐ練習してるところで。
あそこでもうなんですか？
もうあそこでなんか、要はファンが服脱ぐところで、ちょっともう映像がキラキラしてるんですよね。もう筋肉になってるところで。
ああ、そうですか。
下がここでって時で、して、泳ぐ練習してる時もキラキラしてるんだよね。
そこまでは考え、ああ、っていうか、まあ、その時そういう映画だと思って見てなかったから。
そうそうそう、2回買ったんですよね。
あそこからもうだったんですか。
もう自分、もうね、シャロンはなんかもう身を任せて、ファンに身を任せてましたからね。
ああ、なんか序盤に、シャロンが、
はい、
おかまって何って言われて、
あ、はいはい、
不安に、
はい、
その時に不安が、芸を下げすんで言う言い方だって言って、
うん、
すげえと思って、俺、こんなに的確に、
うん、
あ、ホモか。
ホモ、そうそう。
ホモですね、ホモ。こんな的確にホモを言い表した言葉初めて聞いたと思って。
あ、でもそうですよ。これは、ね、芸の方は言いますもんね、実際。実際ゲイの人も言いますもんね。そうやってホモって言われるのはちょっと屈辱らしいです。侮辱って受け取るらしいですからね。自分で言う分にはいいから、いいけど、言われるのは嫌だ。
要はね、2があってね、黒人以外から2があって言われるみたいなもんですかね。
ね、そこの部分からも差別がね、テーマとなってんのかなっていう、ですよね。
だから、トランプ、
うん、
になっちゃったからアカデミー賞取ったみたいな。
はいはいはい。
ことなのかなってち
ょ
っ
と、
そう、ね、だからこうマイノリティを描いてるっていうのはまあもちろんみんな黒人だからっていうのだと思って見てたら、
うん、
あ、これ二重の意味でマイノリティなんだ
って
、ね、そう、うん、驚いたし、だからこそなんか良かったのかなっていう気がして、
お
ー、まあ後で喋りますけど、
はい、
本当になんかこういい終盤がすげえいいなと思って。
ほうほう。
これがもし普通のストレートな恋愛だったら、ここまで良かったかなっていうふうって。
ほう。
何のフックもなく、ない映画になっちゃったなと思って。う
ん、はいはいはい。
これがやっぱゲイ映画だからこそっていうのはあるんだったんですよ、
ね。ほう。やっぱ、うん、それはやっぱり事前情報入れなかったもん勝ちですよね。
ああ、
でもね、ボーイズラブの小説とか漫画が好きな友達が言ってたのが、男同士の恋愛は本当に本当に純愛だって、そこが違うって言い切ってたんですよ。それがあんまりわかんないで、私そっちのジャンル手出さなかったんですけど、この映画で、あ、そういう意味かなっていうのはね、ちょっと、私は彼女が言ってた意味はわかったかなって気持ちになりました。
だからなんか、BL はファンタジーだみたいなこと言うのを聞いて、
うん、
だからやっぱ日常、やっぱこう、なんていうか恋愛映画ってみんな四苦八苦して、その恋愛の絶対性を描こうとするんですけど、
うんうん、
例えばこう、死別するとか、
うん、
昔だったら距離が離れるだけだったけど、最近は電話ができちゃった、携帯電話普及しちゃったから、うん、距離関係なくなっちゃったから、なんか時代をずらすとか、タイムパラドックス スにするとか、なんかいろいろ頑張るじゃないですか。
はい、
でもゲーって、ゲー、こう BL って、ほんとそれだけで、現代の社会の中での、この、いず、こうなんつうか、成立のしにくさみたいなのを、何のファンタジーにもせずに、ただ現実をリアルに描くだけで、そこがすごく強調ができるから、で、それでさらに、この、男っていう、男じゃなきゃ生きていけねえみたいな、この、黒人のね、
サロンですね。
ね、貧困層の黒人の、うん、あの、ギャングスタな感じの、うん、世界だと、さらにそれが際立つっていうので、あの、まあ、そんなにひねってるわけじゃないんですけど、ここが際立ったらっていう気がして。
いや、まあ、ミスター・コキさん出番じゃないですか。
ん？
そろそろ。
なんか、いや どうでしょうか、
コキさん。出番じゃないですか。
まあ、あの、うん。なんだっけ、何かを忘れたな、今言おう。
そもそも、どうだったんですか、なんかこう、ふんわりとした感想的には。
うん、ふんわりとした感想的には、いや、元も子もないこと言っちゃうと、あの、始まってから、その、海岸でイチャつくとこまで寝てて、で、海岸でイチャついてるところから、目が覚めて、パッチリと目が覚めて、そっから最後までちゃんと見たんですけど、ただそんな自分が言うのもなんだけど、うん、作品賞なのかなっていう気もするし、なんか、どうでしょうね。なんか、具体例は出せないけど、そこまでなんか、特別なっていうか、ありきたりなテーマだったような気もするっていうか。
だから、うん、そうっすよね。その、なんか、こう、二重にひねってるっていうところとか、別に目新しさがあるかって言われると、設定に、その、黒人社会で、ゲイでって二重のマイノリティっていうのって別になんかそんな驚くような話ではない。
ですよね。
うん、
まああの、あだからそこはあの、ちょっと、うん、僕たちの中では納得いかないというか。
僕たちになっちゃった。
あの、ね、はい、うん、これは何か、やっぱりね、前年のアカデミー賞の何かが働いたのかなっていう。
いや、いろいろ政治的なのは働いてると思いますよ、やっぱり。
うん。
だ 前年のあの、ストレートアウターコンプトンで、関連で全然役者のノミネート、
うん、
なんかメインどころのノミネートが全然黒人系のがなくて、っていうのと、今回トランプになったっていうのと、
うん、
やっぱり、でかいとは思い、
なんかそこばっかりがどうしてもね、この映画見て、一番最初に思うことがそこになっちゃうぐらいなんですよね、どうしても。どうでしょう。あとやっぱりこういうゲイ映画で、
はい、
今回だから黒人だっていうのは確かに、ね、
うん、
それで、まあ特別感はあると思うんですよ、そこは。そこでね。でもそれ以前にやっぱり、自分の好きなゲイ映画っていうのがやっぱりあって、
はいはい、
それと比較しちゃうと、
はい、
比較したらダメだと思うんだけど、どうしても比較しちゃって、
何これ、
ね、ブロークバックマウンテンっていうゲイ映画あるんですよね。ヒース・レジャーとジェイク・ギレンホールですか、
はいはい、
それは白人同士なんだけど、ゲイ映画でかなりえげつないとこまで見せてくれるんですよね。イチャつきも。で、あの、まあ、結末もひどいんですけど、まあ、一人殺されちゃって、とか、その殺され方もひどいっていうとこも見てて、でも、そこまでの過程がめちゃくちゃ純愛なんですよね。そのヒース・レジャーとギレンホールの。で、それと、どうしても比べちゃうんですよね。あんまり良くないんだけど。そうすると、この映画、はなんか弱くなっちゃうっていうか、その黒人っていうところだけが、もう、ね、前面に出ちゃって、あとは、やっぱり、普通かなっていう気もするんですよ。もちろん最後のところからは良かったですよ。あの二人っきりになってから。そっからの、あの、緊張感は半端なかったけど。
あそこからはすごいです
よ
ね。
あ、そうなんだ。
質問なんですけど、 母親役のポーラの、変化って3人はどう思いました？
なんか俺はもっと薬物中毒でこうぐちゃぐちゃな感じになってるの、まあ、特殊メイクとかで見せてほしかったなと思って、なんかすごく歯が綺麗だったんですよ。
はいはいはい。ほうほう
で、なんか、ちょっと髪がぐちゃぐ、ちょっと髪が、髪の毛、チリチリな感じ、チリチリっていうか、こう、抜けてる感じで、なってたんです。で、役者が演技で頑張ってたなっていう感じはしたんですけど、もっと、なんか歯も抜けるだろうし、肌もガサガサになるだろうし、なんかもう、かきむしって、なんか、なんか傷とかできててもいいのかなって思ったんですけど。皆さんはどうですか？
いや、僕も大体カズハセさんと同じで、普通だなっていう印象
なのかな、
割と。そんなに、うわ、ひどいなっていう感じには感じられなかったかな、自分は。
いや、ティーンエイジャーのシャロンに、実の息子なんだからって言って、テレサからもらったお金をむしり取って、薬物買いに行ってっていうのが、大人になったシャロンには、ね、私のことを愛してくれるとは、まあ思ってないんですね。もう諦めてるけど、私はあなたを愛してるよって、ドモン先生がね、一言、おせえよって、吐き捨ててたんですけど。
まあ、僕なんかすごい立場的に言いにくいの。はい。ね、まあそうですね。
母親のね、心情ってそんなもんかな、くらいにはね、思ったんですが、私はちょっと母親と、ね、血が繋がってないけど、ずっと、ね、支え続けてるテレサがね、対比構造かな、と思って見て。
あれもなんかすいません、ちょっと違うけど、ミスリードにまんまと引っかかって、シャロンが、不安の奥さんの、奥さんっていうか、彼女の、家に行った時に、こう、もう不安がいないじゃないですか。で、なんか、ちょっと二人っきりでベッドメイクみたいなのしてて、で、このカメラの感じで、あれ、不安、シャロンは、テレサにやっぱこう、ね、年頃にもなったし、ちょっと気があんのかなっていうカメラの、なんかこう、ちょっとずっと寄って、で、そういう感じだったんですよ。で、その後になんか陰夢を見るじゃないですか。
はい。
だから、てっきり、ああ、性の目覚めか、つって。
うん。
テレサと二人だとちょっと気まずいことになったら嫌だなと思って、ただ、全然違かったっていう。
ゲイと見てないから、そうですよね。
うん。
ああ、そっか。でも、もしかしたら、両方の可能性もゼロとは言えないから、ちょっぴり刺激はあったんじゃないかなとは私も思いましたけど、ね、でも、ピュアな恋心はずっとケビンに向いてたんだなっていうのは、ね、浜辺行くまでみんな気づかないからね。
ところ、ケビンが、こう、陰夢でケビンが、やってるじゃないですか。
は
い。だから、まさか、ケビンの方に予定症してたんだと思って、ええと思って。
衝撃ですね。
後々考えると、ええと思って。
ちゃんと砂で拭いてましたよね。
砂で拭いて。
ちょっと待って、拭きましたよ。
細かいですよね、ああいう。
あって細かいですね。あれですよね。
ね。
いや、まあ僕もちょっと感想言わせてもらえれば、
はい、
まあ、母親に対してというよりは、なんでしょうね。この映画、僕は、最初から見てて、なんでしょうね。ちょっと復讐という部分に期待しすぎたところが、愛というよりはちょっと復讐するのかなっていう。
あのレゲエ野郎にですか。
それもあるし、あとケビンに対しても、時々銃を手に取るシーンがあって、大人。
ええー、ありましたね。
お、これはもしや最後っていうワクワクしたんですけど、あれなんか違うぞっていう最後に、雰囲気がなんか、海辺に行ったところで、まあ、僕はなんか撃ってくれるかなっていう期待をしてたんですけど。して、なんか、イチャイチャしだしたから、大人になっても、眠くなってきて、
そんなに。それが最後に生きてくるっていうか、最後のシーンのところでドキドキさせるのが、やっぱその要素があるからだと思うんですよね。
愛するか撃つか
って。そう、どっちなんだろうって、ずっと ね、会話、その間真剣に聞き取るしかないじゃないですか、うちら見てる方として。うん、どっちに行くんだろう、うん、やるのか、それとも、っていう感じ、うん、まあ、どっちもやるなんだけど。まあ、あの、そう、どっちに行くのかっていう、そのドキドキ感がね、やっぱりね、
そう、
あの、音楽かけるまでわかんない。
ああ、そうだね。
うん。
そうだね、
あの、音楽流して、あの歌詞で表現したことで、うん、その時のシャロンの表情とか、セリフとかもね、そこで確信大丈夫な方の、だなっていう。
殺すのやるじゃないなと。
そうそうそう。
いや、あれで僕眠くなっちゃったから、ああ、違ったっていう。そっから長いですよね、ちょっと。
うん。
いや、でも、良かったっすよ、長くて、なんか。
あ、そうですね、もう、あそこ、
一つの仕草でもう、探り合いですよね、もう。
そう。
ジャブの入れ合いですよね、もう、あれ。だって、最初の、あ、じゃあもう、こっからネタバレの話にしましょう。
はい、はい、はい、はい。
じゃあ、見てない人は、もう、この話聞いちゃった時点で、驚きの 95% はもう、削られてると思うけど、
はい、
見てね、という。じゃあ、こっからネタバレの話ですけど、
はい、はい。
その、ねえ、肝心のレストランのシーンで、
はいはいはい。
行くじゃないですか。あの、無制し、期待しすぎて無制しちゃって。
はい。
で、なんてピュアなんだこいつだと思ったんですけど、
うん、
で、レストラン行って、で、この相手の、相手は何て言いましたケビンか。ケビンが、実は結婚して、みたいなことを言われて、
うん、
って、ちょっとショックっぽい。感じでうつむくんすよ。いつもうつむいてますけど。
うん、
なんか、でも、もう別れて、もう男と女の関係じゃないとか言って、
うん、
なんかケビンが、あれですよね。多分、こいつは期待してきてるっていうのは分かってるんですよね。分かってるのを、ちゃんと、こう、俺はそういうのはもう清算してる身だぜ、みたいなのを、そうとは言わずに、ちょっと、投げかけると、シャロンも、あ、そうか、みたいな感じ。なんかもう、あそこのもう、本当に、ちょっとした視線の上げ下げ。シャロン、視線の上げ下げしかないですから。
ああ、ちょっと喋んなかった。そっか。
うん、全然喋んないから。で、あれですよね、あの、ケビンは、皿の上げ下げですよね、もう。
なるほ
ど。行ったり来たり、行ったり来たりする。
ちょっとそういう見方してんだね。おー、なるほど。
相当念入りに演出したと思いますよ、あそこのシーン。
まあ、で、あの曲の歌詞ですよね。
久しぶりに帰ってきた、みたいな。愛しいお前が帰ってきた、みたいな。
やっぱそこでちょっとうるっとしますよね。
うん。
なんかいろんな要素で、あの、殺しちゃうかもしれないっていう要素を。
楽しそう。
うん。何個か、ね、立て続けに出してきて、でも結局、あの音楽で、なんか、うん、こういう風に着地するんだっていうので、いや、そこまでのドキドキ感ですよね、やっぱりね。あと、本当なんか、そう、この探り合いってやっぱり、いや、わかりますよね、なんかね。
しかも、シャロンムッキムキになってて。
そう、ムッキムキの金歯の。
一目、久しぶりに、その、レストランで会った時に、
うん。
もうちょいケビン驚けよって思った
んだ。うん、うん、そう。
そうだね。うん、そうっすね。うん。いや、うん。いや、銃弾の音聞きたかったですね。
俺、全然そんなこと思わなかったんですけど、殺しに来たらって。
いや、ね、ちょっと、でも確かに、あの、車からね、レストランに行くとき、ちょっと、ね、髪とかいじってね、なんか、格好つけようとしてる。コロとかなんかつけてましたよね。行こうとしてるとき何か。
つけてましたよ、香水かなんか。
ね、あの辺でちょっと、あ、なんか嫌な予感するなっていうのありましたけど。これ違う映画かもしれない。
これはもうあの、車に二人で、閉店した後、車に行って、あ、もうこれ、閉めた途端に始まるのかと思って。あれ、意外と、あ、まだ世間話してやがると思って。で、なんか、なんだっけな、車、高速に乗って、どうしたんだみたいな、あのセリフがちょっと意味がよくわからなかったですけど、気合い入れて、なんか、調子に乗って高速乗ったのか、みたいな。
うん。私はその男同士の駆け引きの映画に慣れてないせいなのか、ね、二人が気づかれてたようなね、視線の動きとかにね、無頓着に見てたんですよ。そうか、そんなこう、やりとりというか、ドキドキとときめきがあそこに詰まっていたのかと。
いや、めちゃめちゃ詰まってますよ。
すごいぼんやりしてました。
だって、 だからシャロンからしてみたら、
うん、
あのね、あの浜辺での出来事は、
あそうです、
ケビンは結構遊び人じゃないですか。
うん、はい。
だからこう、うん、自分にとっては唯一の思い出だけど、
うん、
ケビンはどう思ってるのか分かんないじゃないですか。
そうですよね。
だけど、もう、ね、めちゃめちゃ期待してきてるじゃないですか。
気合い入れまくってましたよね。確かにそうだね。うん、で、うん、あの、結婚したって聞いた時のがっかり感は、なんとなく分かったんですけども、うん。うん、
家行ってからもですよね。
ああ、いや、あそこはもう、爆発しそうなドキドキなんだろうなとは思ってましたね。
ええー。
約二人きりだみたいな。
いや、だからなんかこう、俺に触れたのは、お前って俺、あの、ちょっと字幕を、
うん、
ちょっと読み落としちゃって、
う
ん、お前と二人だけだって読んじゃって、ちょっと言ってましたけど、あれきっと一人だったんだなと思って、
じゃない
セリフだと思って、
ストーリーがあと一人誰って、なんですかみたいな。
しかもあのケビンにその最初の浜辺のまだ10代の頃の、
うん、
あの車で別れるときにこういうのは初めてだったのかって言われて、
うん、
来るん
ですよ。うん、ああそうです。
言ったじゃないですか。
そうですよね。はい。
だからあれ。あ、やっぱ二人目だったのか、なんかね、思っちゃって。あれ一人ですよね。一人って言ったんですよね。
多分。
いや、ただ、あの、ケビンに触られた、海で触られた、
うん。
やつ、以来は誰にも触られてないから、それ以前は誰かに触られてるかもしれない。
うん、ああ、そっかそっか。
うん。
じゃあ二人の可能性もあると。
そうなんですよ。その前は。
うん、でも、あそこで二人って、ねえ、悩んでって、
うんうんうん、
だってこの映画のもう最高の殺し文句。
うん、
まあ一人ってことに
したい、うん、その方が
したい
ですよね。
まあこの映画あれですよね。まあその最初にお母さん小さい頃の時に、
うん、
もう要は性癖のこと知ってるわけじゃないですか。もうその時にもしかしたらもう父親に触られてたのかもしれないし。
ああ、
うん、
父のことは語らなかったですね。
そう。でもお母さんはもうそのね、ゲイということは知ってて、それにまあファンがね、寄ってくるから、もしかして、そういう毛があるんじゃないのみたいな話をして、シャロンを拒絶すると、シャロンをね、合わせないように。
ああ、じゃあ、父親にいたずらされてたかもしれない。
可能性は。
ファンかもしれないけど。
あ、なるほど。
いや、不安へのね、あの、とにかく息子に近づくさせないとか、あの、食事をごちそうしてもらったり保護されてるのに全然お礼言わないで、うん、なんかとにかく息子を引き離そうとするのがね、異様なくらいの。
そっか、そういった理由もあんのかもしんない。
もしかしたらね。
で、全然最初そのゲイ映画って分かんなかったし、その、シャロンが本当にゲイっぽいっていうのも全く分かんなかったんで、だから母親がファンにこう、薬吸ってるのバレて、
うん、
あの時にあの子がいじめられてる理由を言ってあげることができるのかみたいなことをファンに詰め寄るじゃないですか。あれ意味がわからなくて最初。
そうですよね。そうだよ。あそこ大事ですよね、あそこ。
うん。でも、文化が全然違うじゃないですか、日本と。そもそもあの黒人文化。ファッションが別にシャロンの格好って別に日本人からしたら普通じゃないですか。あれがゲイっぽいって言われてもわかんねえよって思ったんですけど。
なるほど。まあ、あとあのシーンで良かったですよね。あの、母親が何最初、小さい頃、あの、なる、回想シーンで、何を言ってるかわからないのに、後半の方で、あ、母親の声が出たセリフ。
ああ、はいはい。
で、あの、あ、こんなセリフを言ってるんだっていう。
あれ、何言ってたんでしたっけ？
こっちを見るんじゃないみたいな、そういう言い方だったはずですね。こっち来るな、みたいな、強い拒絶の。
シャロンが冷たい目で母親を見てて、また来週やってきたんだろうみたいな、うん、薬かどっていう時ですよね。
うん。あのシーンなんかすごい紫の光みたいなの。
そうそうですね、そうです。
すごい色使いがすごい。なんか結構セリフ、顔をアップで撮ってても、
うん、
言葉が遅れてきますみたいな、なんかの多くなかったですか？
お
ー。きっとね、心へのダメージの大きすぎたものが、
うん、
そういう表現なのかな
って。うん。結構、そういうの凝ってやってたなと思って。
ありましたね。
うん。
まあ、ミスターコウキさん。
ん
ほぼ半分寝てたっていう。
うん、
じゃああれじゃないですか。もう前半のこの助演男優賞を取った。
あんまり、
マーシャラアリの演技はほぼ見てないと。
ほぼ縁がなかったですね。
キーパーソンなのに。
だからそれだけに、あの、大人シャロンの凄さっていうか、やっぱり自分も、あの、連れと一緒に見に行ったんですけど、やっぱりその聞いたら、やっぱり、あの、本物に見えるぐらいすごいっていうふうに言ってましたね。あの
本物、
うん、本物っていうか、そういう意味での本物。
本物の芸の人
って。ああ、なるほど。
うん、そうそう。
ああ、やっぱり。
本物にしか見えないって言ってた。
へえ、うん。こちらね、劇場で斜めの右方向に座ってたお姉さん二人が、大人のファン、うん、シャロンの肉体美を見て、すごいキャッキャしてました。
うん、うわ
あ。ちなみに劇場で、真横の左の方に男二人で来てて、え、この二人もしかして、うん、って思いました。
これかなり危険でしたよ、
危険でした。
結構俺、男友達と、こう、内容を知らずに見に行くんですよ。危ないですよね、これ。危険、危険ですね、これかなり。
握られてます。
取り返しつかないです、これ。いや、ここ沈黙しちゃいけません。
すっごい入りが、劇場入りが悪くて、レイトショーだって言った、平日のレイトショーで多分10人いたかとかですね。
多分少なかったですね。ちょっと僕行った時も少なかったです、うん。
なかなかね、黒人でゲイ映画で作品賞取ったっつっても。
うん、日本人がララランド行くのとね、わけ違いますわ。
うん、
ストレートアウトコンプトンも、
ああ、そうです。
全然ヒットしなかったと思うし。
うん、あれは名作ですけどね、あれこそ。
名作ですけど、
うん。
やっぱ、美しい白人のゲイ映画なら見たいっていう人多いかもしれないけど、こういうおっさん同士の、おっさん黒人の、ねえ、は、まあみんな見たいとは思わないだろうなと思って。
いや、我々の左手にいた男二人はもしかしたら超喜んでたかもしれませんよ。
でも、ねえ、結局マイノリティってことになっちゃうからね。本物だとしても。
うん、
一般大衆にね、響くかと言われると。
そ
っか。まあ、
うん、
なんでしょうね。まあ、ミスターボキもゲイ映画の話しましたけど、まあ、僕の中では、まあ、ゲイの、まあ、どうしてもやっぱ比べちゃうじゃないですか。
ええ。
僕の中ではチョコレートドーナツと比較しちゃうんですよね。
チョコレートドーナツ。
はい。まあ、これ1970年代の映画で、舞台の映画で、まあ、ダウン症の子供が、まあ、ダウン症の主人公といいますか、子供をめぐ、まあ、そのダウン症の子供が、親が、まあ、結構似てるんですよね。ムーンライトのその、まあ、放任主義といいますか、
うん、
母親が、もう要はその、ダウン症の子供の雑な教育というか、教育してるところにゲイのカップルが、まあ、その子供を、まあ、親権問題で争うと、まあ、養って、
うん、
まあ、仲良くなって、まあ、まあ、3人で暮らすみたいな感じになるんですけど、まあ、そのダウン症の子供の母親が、その、要は、なんだろう、親権をめぐって、
うん、
それで、まあ、ゲイの部分も差別の部分に当たってっていう。
そうか、これ、男女のカップルが養子にもらおうとしたんだったら、こんな、トラブルにはきっとならなくて、ゲイのカップルがダウン症の子供を、まあ、育てて養子にしようとしてたらこんな風になっちゃったよと。
うん、それ裁判の、うん、後半は裁判で結局あ、これはまあネタバレになっちゃうから最後まあすんなんだろう、あの最後はちょっと以上想像を超える終わり方になっちゃうんですよね。裏切られて、いい、いや悪い意味で裏切られた、いい意味で裏切られた。うん、ダンサー・イザ・ダークを見たあの感覚と似てるかもしれないね。ちょっと味わいましたね。あ、でも映画としてはまあ。もうこれこそアカデミー賞じゃないのって当時は思いましたけどね。
やっぱあれですね、みんなこだわりの芸映画がある。あ、俺はさらば我が愛ってやつですね。
ほう、
ほう、ほう、覇王、これいつも読めないですけど、覇王デッキっていうやつで、あの中国映画。
はい。
狂撃を舞台にしてて、ね、こうすごい、長いことをこの狂撃の 男役と女役がいるんですよ。あの、歌舞伎みたいに。二人とも男なんですけど、それが、もう ほとんど親から捨てられるような感じで、あの、狂撃の養成所に入れられて、で、そこでもう超スパルタ教育受けて、で、その後スターになるんですけども、男役の方が、まあ、結婚するんだっけな？まあ、女ができるんですけども、もう、この女役は完全にこの男役の方が好きなんですけど、もうこの三人の、なんかドロドロの、あの、愛想劇が永遠、あの、描かれるんですけど。
あ、これは93年の映画ですね。
うん。
1993年。はぁ。
あこれは。
あでも 4.49 ですね、なんか評判。なんだろう、これ。4.5、ヤフーは 4.5 ですね。
これは、あの、あれですよ。パルムドール、カンヌで。
あ、カンヌ撮ったんですか？
ええ。
はぁ。
じゃあ、やっぱりそっちと比べちゃう。
まあ、これと比べたらさすがにこっちの方が面白いなと思った。
みんなそんな感じになってる。
うん、
確かに、もう本当に何も知らないで行ったんで驚いたは驚いたんですけど、
うん、
すっげーこう作、もし知ってたとして作品にパンチがあったかって言われるとやっぱちょっと弱いかなっていう気はします。
うん、
じんわり来るけど。
そうか。え、皆さん、じんわり系嫌いなんですか？
うん、いや、悪くはないです。
おぉ。いや、このね、映画、もともとね、ものすごい興行収入を上げたくて作ったとかじゃなくて、
うん、そうですね。
あの、ミニシアター系ってこうね、ツタヤとかゲオとかで置かれているところに、ポンと並ぶつもりで作った映画だったんじゃないかなと思って。なんだろう。アカデミー賞取ってなかったら、我々が見たとしても違う感想だったのかなと。上がっちゃったんじゃないかなって思いながら。
ああ、そうですね。確かにそう。
だから、じんわり系で、ああ、なんかミニシアター、ね、札幌だったら昨日とかで見て、ああ、こういうじんわり系だったねーって帰ってきたら、そんなに、なんだろう、温かい目で見たんじゃないかと思うんですよね。
またマイナス方向に行ってますね、これなんか。
あれ
結局我々。
いつものパターン。
過去。
そうですよね、でも、もしこれが今回、
うん、
こう、今回のこのカナル、
はい、
映画事変さんとのラブで、はいもし進められなかったらまず見なかったっていうのが一つと、もしアカデミー賞を取ってなくて、はい、これがひっそりと、
まあ、
ミニシアターでやってて見たかって言われるとまず見ないし。だから、うん、でも取ったから見たわけで、ってことは取ってくれてよかったっていうふうに思う。やっぱララランド面白いと思ったんで、
うん、
取ったわけですもんね。
そうね、結果的に。してブラピですからね。エグゼクティブ。ちょっと期待しちゃいますよね。
どうすか？え、ララランドと比べてどっちが、あれですか？
え？
いや、それ、もちろん、ね、ララランドですよね。
半分しか見てないから。
そこ大事ですよ。
大衆系って意味では、ララランドの方がみんな納得したんだろうなーって気持ちで。うん。私はこれ、ムーンライトは、あ、ミニシアター系だねって思ってるから。
まあ、お金って
、うん、私小説みたいな感じですよね。なんかこれといって、こう、なんか芸映画だけど、こう言われてみると隅々まで芸映画なってことに今気づいたんですけど、
うん、
なんか、まあ、芸であるのは、この一部なの、この映画の全体の一部分なのかなって思ったんですけど、見終わった後は。なんか救いの映画っていう部分が大きなテーマであって、
うん、
その母親との関係
も
あるし、そのケビンとの関係もあるし、だから救いを描いてるっていうのが大きなやつの中にあって、その中にケビンとの関係のこの、なんか母親との愛と、このね、ケビンとの愛みたいなことなのかなって思ったんですけど、言われてみれば見るほど隅々まで芸映画だったんだなと思って。
もちろんそのね、お母さんだったり、ケビンだったり、麻薬のね、元締めみたいな形で、お金は手に入れて、 憧れだった不安のね、真似をいっぱいして、でも、手に入れたかったのはそれだけだったのかなって思うと、シャロンが手に入らないとやっぱりダメだったのかしらとか。やっぱりゲーがっていう、私の感想はそっちなんですけど。
そうですね。まあ、見終わって、そういう、よくよく考えると、こう、全部がゲイ、全部がっていうか、フルでゲイ映画だったんだなって。
まあ、なんか皆さんまとめに入ってるようなので。まあ、僕は、あ、皆さんパンフレット買いましたか？
あ、買ってないです。
これ、ミスター・ウィンも買ってないですか？
もちろん。
買ってもちろんだ。
もちろん買ってないですよ。
これパンフレットがちょっとね、やっぱり愛を感じますよね。これ今回。
どんな感じでした？
これ多分急いで作ったんだなっていうのが、急遽。うん、
あ、そっか。あれ、ちょっと早めたんでしたっけ、公開
は。早めて、しかも最新の情報入ってるんですよね。まあ、そのアカデミー賞取ったっていうところまでも。
うん。
取ってから公開までなかなかその急遽、早くたこともあり、うん、まあ、一生懸命パンフレット作ったんだなっていうのが、作り手の気持ちが、なんか伝わる感じが良かったですね。
大急ぎで作ってる感じは本当にあります。
それは内容がない。とか
すごい。いや、もう内容細かいですけど、うん、最新の情報入れてるんですよね。もう、アカデミー賞の裏話から。
だから、アカデミー賞取ってから作ってるから、うん、明らかに、その後慌ててインタビュー取って、新聞に載っけてるんで、うん、あれアカデミー賞。
アカデミー賞でハプニングがあったことも。
アカデミー賞の発表が何月何日です？
そっかそっか。じゃあ、アカデミー賞の話題を含めてインタビューしてる記事っていうことですか？
はい、見応えはありますよ。ハプニングの時どう思いましたかみたいな。
そういう
のも含めて。ララランドと比べどうでしたかみたいな。
2月26日です。
ああ、じゃあ、1ヶ月で足してったんでしょうね、きっと、データ。で、吸ったりしてなんで。
うん。
そういう意味では、なんか、良かったかなと。
まあ、作らないわけにいかなくなったから、大急ぎで作ったっていうのが実情のような気がしますけど、うん、急にね、急ぎになったっていうのは、ちょっと大変だったんじゃないかな。
だ多分、まあ、入り少ないなって思ったんですけど、まだ公開して間もないのに。もともとが単館でやるべき映画で、
はい、
それを全国ロードショーして、
はい、
そりゃ薄まるわなっていう気は。
うん、
もし、本当に、なんていうんですか、都市、一つの都市で一個のミニシアターでやってたら、うん、もう満席で溢れ返ってたかもしれないけど、
うんうん、
東方とかで、東方ではなかったですけど、うちの近くは。
うん、
それなりのシネコンで、やったら、
うん、
そりゃ、ね、一個の劇場に対する入りは、少ないよなっていう気はしますね。
うん、そうですね。コアなお客さんがギュッとね、コミコミなところに行って、やっぱりこの映画は人が見に来るんだって思って帰れば、
うん、
もうちょっと感想が違った。
印象がちょっと違いますよね。でもやっぱ商売だから、この機に一気にやっちゃおうってなりますよね、そりゃ。だからもしかしたら、アカデミー賞取らなかったらもっとこじんまりとやってたのかもしんないね。
多分そうですね。悪い映画だと思ったわけではないけれど、うん。
じゃあ、そろそろですか？最後。
なんか言い切ったかな、はい、なんか、いや、とにかく自分は、あれですね、こう、大人になったシャロンの演技がめっちゃ良かったっていう。あれ、可愛い、ちょっと可愛い感じもしますよね。もうムキムキなんですけど、
うん、
ずっとうつむき加減で、ケビンの様子を伺って、ちょっと視線上げて、下げて、上げて、下げて。いや、もう、お前一人だけだったっていうところは、まあ、かなり胸熱だったかなと。終わり方もスパッと終わったので、よかったところでした、
はい。
はい。じゃあ皆さん、言い残したことはないですか？
あれ、ムーンライトって、
ええ、
皆さん、なんか気づいたんですか？よく。ね、ね、月の光で色が変わるって、うん。なんか、それは見てて感じたもんですか？
あれどうなんすかね？そういったシーンって最後のワンカットですか？
ね、色が、ね、肌の色が違う。
子供シャロンが海辺でこっち見てるカット、うん。
そうですね、最後の。あれ、やっぱそんな肌の色とか意識しました？
なんか、どうなんすかね？撮る、なんかすごい肌の色をうまく表現するために、一部ごとに、
うん、
の撮影っていうか色味を変えたみたいなことを書いてありました、ウィキペディアには。
だから僕そこはなんかムーンライトっていう割には、まあね、ジャケットというか、まあ、パンフレットの表紙みたいな、ね、あの3人のカットをうまく合成してる、
うん、
まあ、ね、ところはよか、まあ、デザインはいいなと思ったんですけど、
うん、
あんまり色を意識しなかったの、なんかできなかったんですよね。
なんか、多分、なんだろうな、なんとなく自分もぼんやり見ちゃってたんですけど、うん、多分、ワンカットワンカットをスチル画像で抜き出したらめちゃくちゃ綺麗な映像の映画だ
った。あるんでしょうね。そう、そんな気づかなかったのはちょっと悔しかったかなって思いました、うん、僕は。
だからその点は見返してもいいのかなという。う
んうん、そうですね。
こんなもんでしょうか。
はい。
はい。
いや、おすすめでしょうか。
まあ、DVD でいい。おすすめかなとは思いますけど、ブルーレイ。
ね。まあ、ですね。っていうところで、はい。
いいんですか？すいません、なんか。
じゃあ、まあ、今回は、はい、皆さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ございました。